皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。本日司会の本橋です。
ご一緒する林です。
横山です。
はい、今日は、この3人でお送りしてまいります。
はい、お願いします。
はい、でですね、今日のテーマが、
あ、いきなり本題。はい、
あ、じゃあやめときますか。最初は皆さん元気ですか？はい、
特にね、メール
そういうのいいです。
とかは来てないで、はい、あとちょっと今週本橋くんと私がなかなかタイトな状況なので、
はい、そうですね、ちょっとお疲れですね。はい、
どうぞ進めましょう。
ちょっと、はい、気だるい感じでいきましょう。今日のテーマはユニフォームでございます。
何のユニフォームですか？
まあ、スポーツのユニフォームとか、まあ、制服とかいろいろあるんですけど、企業ユニフォーム。
企業ユニフォームって
働いてる人が着る制服。
そうです。まあ、こう現場で働いてる人たちのユニフォームで、うん、興味ないですか？
いや、我々 WWD ジャパンに取り上げることってあんまりないよね。まあ、僕と林さんは前職の業界史時代っていうのは、まあね、年に数回とかユニフォーム特集ってあったんですよね。
ユニフォーム専任の担当者がいたから、
ね、あ、そうなんですか。
うん、
編集と営業でなんかそれぞれいたぐらいの感じで。
あ、そうなん、そんなこう、はい、
まあ、結構大きなマーケット、
あ、もう年がら年中取材することがあるって感じだったんですか？
うん、あ、やっぱ
年がら年中ってわけじゃないけどね。うん、
でもまあ、なんか我々はあの業界史にとっては、まあ、そのインナーとかさ、あのデニムとかとなんか同じようなカテゴリーで、うんうんうん、ユニフォームっていうカテゴリーがあったんで、比較的業界紙の人は馴染みがあるんだが、うん、一般の人たちだと、まあ、ユニフォームってね、アルバイトとかそういう昔は会社の制服とかもあったかもしれないけど、うんうん、割合今は飲食店のねユニフォームとかあるけど、一般の人とかだとあんまり馴染みがないかもしれない。ファッション業界でもどうなんだろうかね。
その前に、なんでユニフォームなんですかという
とこですよね。
そもそもそうですね、まあ、今日の収録は4月16日なんですけど、まあ、これが 放送される頃にはもう出ている最新号がユニフォーム特集と、
4月20日号
はユニフォーム特集、企業ユニフォーム特集を、出しますと。というわけで今日はまあ、ユニフォーム特集を担当している、まあ、僕と林先生でちょっとユニフォームの取材で見えてきたこういろんなあれこれをお話しさせていただこうと。
林さんも担当して
る。はい。
てか俺が発案者なんで。
そうなんですよね。
うん。
そもそもじゃあ2人に聞くんですけど、
はい、
なんでユニフォーム？
横山さん、あんまユニフォーム一般の人は関わりないみたいなこと言うけど、うん、はい、そんなことなくて、
うん、
働いてる人の、はい、社会人の一定程度の人は、はい、まあ何割か分かんないけどユニフォーム着てるんじゃないですか？
確かに。
例えば
横山さん、朝起きて、通勤しますよね、
はい、
駅行きますよね、駅員さん制服着てますよね、
駅員さんね、
バスに乗る人だったらバスの運転手さんも着てますよね。
バスの運転手着てますね、
うん、朝コーヒーやタバコを買いにコンビニ寄ったらコンビニの人着てますよね。
着てますね、
うん、で、オフィスに毎日のようにごめんなさい、宅配便の人来ますけれども、大和さんも佐川さんも来てますよね。
は
あ、うん、で、そう、我々が入ってるオフィスビル管理してくれてる管理者の人も制服着てますよね。お掃除してくれる人もみんな制服着てますよね。
管理者というか警備員さんとあのお掃除の方ですね、来てます
ね、
うん、
管理者も来てますね。
管理者は来てないんじゃない？
来てます来てます。うん、もう普段生活してれば結構ユニフォーム、飲食店に行ってもみんなユニフォーム着てますよね、
う
ん、
ユニフォームに満ち溢れていると。世の中
満ち溢れてますね。
制服に
、は
あ、
で我々があんまり普段縁のないような、まあ、例えば建設現場とか、
うん、
あるいは、まあ、ちょっと縫製工場はちょっと置いといて、それ以外の工場、食品だとか機械の工場とか鉄作ってるとか、みんな制服着てますよね。
着てる、
うん、
制服だらけだ。
見える部分と見えない部分、結構皆さん制服着てますよね。
ああ、確かに。
ちょっと世の中の働く人の何割が着てるかは、ちょっと知りませんけれども。
目にはすごいするね。うん、
そう目にはしますよ。
とにかく。
意識してないからちょっと気づかないだけであって。
うん、ああ。
横浜さん、なんかバイトしてました？
いや、そうだよ。
だいぶ前。いるようなバイト。
うん、あ、ね、コンビニと、
うん、
あと、バーミヤンと、なんか全部バイトで来てた。
お前接客やってたの？
接客、うん。
全然そんな風にやってない。コンビニってどこ？
え、コンビニ？
うん。
俺、生まれて初めてやったバイトが、高1の頃に働いてた。
あ、高校生なんだ。
ローソンの。
ローソン？
はい。
当時のローソンの制服覚えてますか？
確かしましま、青と白のしましま、
上
着だった気が
する。はい、水着色というか、淡い青と、
はい、
ああ、そうだったね。
今違う、あれ今もいいし、あれ
まあ、あの、コーポレートカラーは変わんないだろうけれども、しましまだったっけ？
なんか、バイカラーとか配色だった気がしますね。ストライプじゃなかった気がしますけど。
うん、僕も、あの、最近見たのに引きずられて、過去が塗り、過去の記憶が塗り、
まあ、
はい、
制服着た時なんかこう、まあ、バイトで、あ、高校生のアルバイトだから社会人になったなとは思わないけれども、うん、まあ、働いてんだなと思わなかった。
いや、ちょっと、
あんまり優秀なバイトじゃ
なかった。そうだ、僕も本当に自分で言うのもなんだけど、あの、ちょっとダメな。
本当だよね、こう、あの、当時は知らないけど、今のコンビニのバイトは本当にいろんなことやらないといけないから大変だよね。
うん、はい、当時から大変でしたよ。
当時から大変だった。
うん、もうなんか、なんかほら切ってなんかほらピッピピッピするのはさ
バーコードレジってこと？
はい、
うん、
確かに、ね、
とかあと品出しとかさ、
うん、
それで切手とか宅急便とか、
ええ、
当時でさえもう僕ほとんど覚えられなかったんで、
ああそうだよね、
はい、それがあの今ちょっと何考えてんだって思いますよね。あんなにやらせてダメでしょって思うけど、みんな結構覚えてんだよね。
何でもできちゃうよね。うん、
人たちすごいなって本当に思う。
18番とか言えばこう。
あ、タバコね。
うん、
タバコは別に番号が下がるから、そう。むしろ簡単な、一番簡単な方だと思うけど。
サイゼとかも、今は違いますけど、すごかったですよ。あの、
サイゼバイトしてたの？
いや、あの、サイゼ個人的にすごいなと思ってたのが、
うん、
その、メニューに番号がこうメニューごとに、まあ、ミラノフードリアとかあった4桁の番号があって あれなんか全部覚えてますよねあれ。
ああ、
入った店舗で、そう、
今お客さんがなんか番号打つんじゃなか
った？そう、今こうなっちゃったんですけど、うん、昔はなんかこう全部番号を言うと、
うん、もう分かる
みたいな。この人たちなんかアルバイトに打つなんか収まる器じゃないみたいな、そんなこと言ってあれですけどすげえなみたいな。
まあ、いや、まあ、
そうそう、
まあ、我々普段は今制服着てないけど、まあ、バイトで制服着たことぐらいはあるよぐらいの感じですよね。
うん
うん、なんで今制服注目したのか。
あ、それは、あの、企画を最初に発案された林さんが一番。
見ようか。
はい。ファッション業界から結構今ユニフォームやりますっていう、新たに参入するとか非常に増えてますよね。今でユニフォームの専業メーカーっていうのは結構、まあ一般的には知られてないけれども、たくさんあったんだけども、ちょっとそことは違って、一般消費者向けにファッションを提案しているファッション感度、トレンドに詳しいというような、例えばビームスとかユナイテッドアローズとか、うん、あるいはアダストリアとか、
うんうんうん、
そういったところが続々そのユニフォーム強化、業界の言葉で言うと、まあ、B2B ビジネスというか、
うん、
そういうところをやって、そういう企業の制服を作るだけじゃなくて、ちょっと我々のファッションビジネスで培った知見を生かして企業を、
うん、
制服を中心にちょっとプロデュースしましょうみたいな、
うん、あ、知らなかった、あ、そうなんだ、
うん、
なるほど、
みたいな動きが結構盛んだったり、企業側も結構有名デザイナーと組んだ制服、
うん、
こういうの今までももちろん何十年もあるんだけども、うん、最近特に増えてるような気がする、ね、
あ、確かにね、
うん、
やっぱね、人手不足ですからね。
そうそうそう、
うん、
やっぱりユニフォームって自分たちもバイトとかで着たことあるから分かる通り、そのかっこいいユニフォーム着たいじゃないですか、どうせ着るんだ働くんだったら。
そうですね、
うん、
1,500円今時給はアルバイトって。
あ、そんな高いんですか。
学生だと。
まあ、高いの？
そんなしないんだっけ。
そんなもらえるならもう。
いや、最近が
1300円だっけ。
もう最近が今1,000超えてるんで、最低、
まあ、いずれにしろ、まあ、バイトするんだったら、その範囲でやるんだったら、なんか、かっこいい自分でありたいじゃないですか。特に学生さんなんか。
そうですね。
うん。あれで制服着るんだったら、ちょっとなんか、
あ、なるほどね、
働きたくないな、みたいな。
うんうん、
まあ、そのね、人手不足の中で、うん、まあプラスになるのがまあ理想ですけど、うん、少なくともマイナスにっていうのはもう許されない
よね、
うんうん、絶対着なきゃいけないものなんですからね、
うん、
じゃあ業務内容とかと、まあその福利厚生とか働きやすさと同じぐらいユニフォームっていうのが、まあやっぱ重要だってこと、重要なことが改めて、
うん、
まあ、重要だったんだけど、改めて見直されているということがあるんですね。
そうですね。
そうですね。働く人の身になってみれば、1日24時間のうち、まあ、最低でも8時間、3分の1以上は、
うん
うん、3分の1が、まあ、睡眠だとして、パジャマ着てるとして、残りの3分の2、3分の1ずつ、
8時間、
ね。8時間ぐらいは制服着てる、はい。あるいはその通勤で別の服着てる。結構長く着てるよ。そう、一生分で例えると。う
ん、ああ、なるほどね、うん。時間で分けると、ね。
時間で分けると。
ああ、確かに。
だからやっぱり着るんだったら、誇りが持てるようなユニフォームしたいと、うん。かっこいいユニフォームって何ですか？横山さんにとって。
あ、俺僕にとって、あ、
憧れちゃうみたいな。
憧れちゃうって言ったらやっぱあれでしょう。あの、なんだっけ。消防。
あ、そっち行くか。
あ、あのほら、でもほら、アメリカとかだと、
はいはいはい、
その、なんだっけ、あの消防、だから映画になったりするから、うん、消防士の人たちなんかかっこいいじゃん。
うん、
だ
うん、
で、なんか、
うん、
ね、なんか、
確か
燃えな、なんかかっこいいじゃん。
うん、
その人たちもかっこいいし、服もかっこいい、
うんうん。
そういう感じ。
うん。
私も。
僕も、そうですね、やっぱ強いのに憧れちゃうんで、まあ現実にはないですけど、亀仙流の道着とか、まああれは、
ああ、それを制服に入れちゃうわ。
亀仙流くらい、
え、あの悟空とか、あのクリリンが着てる、
あの、あ、道着、
そうですね、山吹色の、
しかに
亀とか書いてある、
亀とか書いてる、
まあ
それユニフォームじゃねえよ。もうパイロットとかさ、道着
な、うん、そうですね、
僕
僕なんか話戻っちゃうんですけど、あのカラオケラウンドワンでバイトしてたんで、
制服あったんだっけ、赤いやつ、
いや、あの 黄色と黒、
黄色と黒、
なんかチェッカーフラッグみたいなのついて、まあなんかちょっと結構抵抗感ありましたね、
恥ずかしかった、
ちょっと恥ずかしかったですね。女性が着ると結構スポーティーで、なんかこうかいい、バイザーみたいなって可愛いんですけど、男性はちょっとなんか、
あ、わかる、
若干こう、
わかる、
なんだろうみたいな、
なんか違和感がある、
ね、うん、そうなんですよ、
あれっていう、
あれみたいな、そう、なんか
なんでなんだろうねっていうことだよね、
う
ん、
そうそうそう、
ちゃんとデザインというよりも多分そういう場合はこう、こういう感じでっていうイメージがあって、うん、で、まあ多分なんとなくもしかしたら女性を想定して作ってるから、うん、実際男性が着るとなんかあれっていう言葉にならない違和感が出てきてしまうって、
そうそう
そう、時々あるよね、それ、
うん、
そういうことが今後ファッションね、ブランドとかが入るとあんまりそういう違和感って
そう
ないんだろうね、
精査みたいなのが、
うん、デザインするから、
本さん今回取材してみた中で面白かったのはどこなんですか、いろんな企業を、
ね、そうね、
取材して、
まあ、今言った話にもこうつながるんですけど、資生堂の資生堂っていうブランド、
資生堂ブランドね、
はい、資生堂ブランドを、去年の9月から、シュタインっていうブランドの、
結構新進ブランド、
新進ブランドの
百貨店の化粧品売り場で皆さんスタッフの、まあ、美容部員の人が来てるみたいな、
はい、主に百貨店が多いですね、
うん、
まあ、美容部員とは言えずに、パーソナルビューティーパートナーっていう風に言うんですけど、
うん、
まあ、その方々のこうユニフォームですね、をしたいんです、はい、で結構調べてもらうとあのすごいかっこいいんですよ、こう黒と赤の
2、これでしょ、
そう そう。で、結構やっぱちょっともう少しこう、なんていうんですかね、もっとコンサバティブなイメージがあると思うんですけど、なんかこう、ジレとか、こう、ね、ワンピースとか、こう、ベストみたいなのを自分でこう着こなしを変えられるみたいな。
そう。そういう感じ、
で
そういう
こと、これニットなんですよね、組織が。
なるほどね。
だから、そう。
面白いね。
そう、これなんかまさしくこうシュタインってこう、あまり男性女性垣根ないような感じのデザインなので、まあこれもそういう違和感ない感じに仕上がってて、
ね、
これはちょっとなんか普通に普段着で欲しいかもみたいな。
なんかさ、制服ってさ、まあ、学校の制服とか、まあ、多分企業の制服も同じなんだけど、うん、なんか決まりが多くて、
うん、
なんか勝手に着こなしちゃいけないって、も
確かに
学生の頃のバイトは特にそういうの、まあ、BA さん、もうなんかスカートの丈とかだと、丈が決まってて、これより逸脱しちゃいけないみたいな、うん、確かあると思うんですよね、うん、一般的には。でも逆にそもそも、この資生堂の、浅川さんがデザインした服は、うん、むしろそういう着こなしを
許す
というのが前提のユニフォームなん
です。そうです。むしろ自分らしく、自分らしいスタイルで、一人一人の個性をこうやっぱり輝かせてくださいという。
そこら辺もそもそも企業側が違うコンセプトで作ってんだね。
そうです。リニューアルするときに、はい、
それは面白い。
これはすごくだから今っぽいというか、なんか画一的じゃないそういうユニフォームの概念みたいなのをちょっと覆されたなというような。
自分でちょっとアレンジしちゃっていいん
だ。アレンジしちゃって、はい。まあ、まあ、腰パンしたりとかね、なんかそういう、ふさわしくないのはダメだと思うんですけど、うんうん、なんか、こう、うん、
おもろい。
そういう感じです。
林さんも今回取材はしてる？
俺は、自分で取材したのは1か所、2か所か、ついてたのも含めて、まあ、いろいろ申し込んだのは3、4か所。
なんか面白い、一緒にやる中で、面白いのありました。
オンワードグループの、オンワードコーポレートデザインっていう会社があるんですよね。
オンワード
の子会社のオンワードコーポレートデザインという制服とかを作っている。
オンワード商事、
昔のオンワード商事だね。
そういうことね。
前からやってましたよ。今、コーポレートデザインという、結構ユニフォーム業界だと有名な会社で、皆さんが一番馴染みのあるユニフォームだと何だろう、ヤクルトレディ。
おお、ヤクルトレディ。あ、オンワード商事だったんだ。
ドトールコーヒー。
あ、ドトールコーヒー、
うん、そうだ。総合セントラル警備保障。
あ、セントラル警備保障、
うん、
結構ザユニフォーム業界なんだね、うん、まあ、前からありました。
スーパーのライフ。
ライフ、スーパーのライフは分かんないな。
あ、近くにない、
うん、分かんない。
まあ2000社以上やってるっていうの
は、
こう
多い、ね、
ユニフォームを
これまで。
で、その中で、ちょっと面白いところを探していて、まあ、通信インフラとか建設の会社なんですけど、ミライトワンという一時 CM もやってたかな。結構大手のところの、作業服ですよね。
何の会社なの、ミライトワンって。
通信インフラの整備、例えば分かりやすく言うと電柱登ってたりしますよね。
あ、はいはいはい、
電柱登ったり鉄塔登ったり、 あるいはオフィスの中でもその、なんだろう、まあ、サーバー室に入ったりだとか。
かっこいい、
うん、そういう通信の、やったり、まあ、最近、M&A いろいろやってるんで、建設とか土木の会社も参加になって。
すごい。
でその春、今年の春からそういう現場で働くスタッフのために3万人が着るユニフォームも、
うん、3万人、その林さんが今言ってた電柱登ったり
ミライトワン、
やってる人も、
うん、
要は建設現場とか、うん、あとオフィスやる人、結構やること違いそう。
違う、うん、
それなのに、まあ、3万人そういう方々がいて、
全国に
みんな同じユニフォームになっちゃうってこと。
基本的には同じユニフォームだね。いろいろ汎用性はあるやつで、まあ、何通りもあるんだけれども。
あ、何通りかはある、
うん、
デザイン的には似てる。
デザイン的にはもちろん統一
感があると。へ、うん、3万人、
3万人全国着る人が。グループ企業、パートナー企業っていうのもあるのかな。
みんな一緒なんだ
基本的に。もうこの10年ぐらいでかなり M&A とか経営統合を重ねて、大きな大所帯になったんで、 今までみんなバラバラの制服着てたんですよね。
そうね、だから制服が違うと別会社みたいだもんね。
そうそう、それをもう一つの旗のもとに集まろうというその新制服プロジェクトというので、
デザインを一緒にして俺たち、うん、ワングループなんだと、
うん、ワン
未来とワン、
未来とワン、社名もこれ割と新しい、3年ぐらいしか経ってないんじゃない、
うん、
うん、その制服プロジェクトみたいなのをこうオンワードコーポレーションは割とこう伴走しながらもう作り上げていったと、う
ん、オンワードコンポレートデザインが、
うん、
伴走しながら、うん、
制服ってできるまでどれくらいかかると思います？今年の春採用で
1ヶ月ぐらいじゃない？
1ヶ月それ工場で縫うとかじゃなくて、うん、プランから含めて
プラン、
うん、
2ヶ月とか。
お、
2ヶ月じゃ縫うのもできないんじゃないですか？
あのもう、あ、そうか、納品までってこと、納品っていうか
その新制服プロジェクトを立ち上げて、そうそう、実際にこの春に納入されたけれども、
生産しなきゃいけないからね、
うん、
まあ、だから1、2ヶ月で企画して、でまあ生産はまあまあ3、まあ3か、まあ3ヶ月、まあ半年するとして 2+6 で8ヶ月。
それだとなんか一般のアパレルみたいな感じじゃない？
はい、
だいたい 2,3 年かけるとこ多いよね。
なんかそういう感じ。
かかるの、
うん、ここで2年以上かけてますね。
うん、何し、2,3 年、
うん、
さっきの資生堂も2年って言ってました。で、結構早かったって言ってました、それが。
ここなんかまあ、結構今までバラバラだった企業が集まって、その各、その事業会社から若手の制服プロジェクトに関わる人たちが選出されて、ワーキンググループみたいなのを作って、150回以上こう、
会議を。あ、ミーティングってこと
ですか？まあ、オンライン、全国なんでオンラインも含めて。そこで、そこの途中で、まず、制服を作る企業がどこになるかというコンペがあります。
まあ、コンペね、まずはね、うん。
いろんな、このケースだと7社ぐらい名乗り出て、その中から途中、試着テストなんかも含めて、オンワードが選ばれて、そこからまた細かいことを、こう、現場とすり合わせて、ああでもないこうでもないというふうになって、
結構ハッカソン的な作り方するんだ。じゃあ、
うん、
割合もう決まって、そこが最初からじゃああなたとやるんで、じゃあ一緒にやりましょうというよりも、途中までは本編に出てる人、
うん、
会社は付き合わなきゃいけないんだ。
結構それいろんなやり方があるんで、
あ、まあ、今回未来とかに関しては、う
ん、でもそんなに珍しい話じゃないと。
大変だね。
大変です。うん、
これは大変だ。
大変ですよ、うん、
これちょっと俺がアパレル企業だったら途中で挫折しちゃいますね。
でも3万でも3万人も来てくれるんだよ。
いや、なんかヒット作1個で3万点ぐらい、なんか、
うん、
俺が自信過剰だったら、じゃあヒットアイテム1個
3万点作って、あなたが作ったら多分2万点ぐらい余るんじゃないですか。
いや、1万点も売れないでしょ。1万点売れたら奇跡ですよ、
うん、
そうだよね。あ、そういう世界。
もちろん受注生産なのでね、
うん、
残るってことは、うん、あの一般の服みたいに残るってことはないんだけど、うん、それだけやっぱり企業の顔なんで、制服っていうのは。例えば、あなたが佐川急便のことをイメージする画像として何が頭に浮かぶ？
やっぱユニフォームです
ね。ユニフォームだよね。
圧倒的に、
うんうん、
着てる人のあの顔と、こっからやっぱそうね、ズボンが
青いボーダーの、
うん、
動いてる姿が目に浮かぶもん、
ね、浮かぶでしょ。ヤマトだとしても一緒でしょ。
一緒ですね、
うん、
佐川ヤマト。
例えば JAL とか考えた時に、まあまずは飛行機思い浮かぶか、
はい、
その次何浮かぶ？
その次、
うん、
カードとか、あれ、わかんない、あの スチュワーデスの
スチュワーデス。
スチュワーデスって、昭和の、
今なんていう
キャビンアテンダント、
まあ。キャビンアテンダントの制服とかなんか言ってくれんのかなと思う。まず飛行機の機体を思い浮かべつつ、次はなんか CA とかそういうの発想が出てくるのかなと期待してたら、まさかのカードだったな。
じゃあ、でも最近さ、
うん、
あんまりこう、そんなに CA さんの制服って、
うん、
あんまりこう、思い浮かばなくない？
それあんまり見てないからじゃない？
あ、見てないから。
うん。
なんか日本の航空会社で似たり寄ったりじゃん。
そんなことない。例えば。
いや、だから
そんな航空会社たくさんあるわけじゃないもんね。
3社ぐらいしかないけど、なんかこう、目隠しして、
うん、
これどれだって言われたら、
わかるよ。
わかるか。
いや、JAL とANAわかんないでしょ。あとは LCC とかそんな感じなん
で。俺、飛行機あんま乗らないから。
うん。本橋さん、JAL 取材したんだよね。
JAL ですね。でもなんか、
誰を取材したの？
JAL
の社区って誰が作って
るの？ JAL は、江住康俊先生が作ってます。江住だ。はい。
うん、
結構前だよね。あ、
5年ぐらい前じゃん。
2019年です。
うん。
だから6年、6年ぐらい経ってて、わかります？
わかるわ。あの赤い、こう、差し色が赤に使われてて、うんうん、それが結構印象的な。
まあ、歴代大体赤は差し色に、あのね、コーポレートカラーなんでね、鶴丸の機体と同じ。
で、なんかこう、まあ、CA さんも、CA さんと江住さんとあとサプライヤーというか製造している伊藤忠の子会社のユニコ
ね、
の3社にこう取材をしたんですけど、
3社に取材したんだ、
はい、結構あのユニフォームの特徴はこう袖がこうバルーンスリーブみたいになって、
はいはいはい、
まあ、それが、
はいはい、
あの飛行機の翼をイメージしたみたいな、なんかそういう感じのデザインになってて、
まあ、めちゃくちゃ素敵だねこれ、
うん、そうなんですよ、まあ、確かに黒でシックではあるんですけど
動きやすくないといけないもんね、
う
ん、
そうそうそう、
作業いろいろあるもん、
緊急事態みたいなこともあるからね、
うん、そうだよね、
うん、
それでいてこうねなんかいろいろ上に上げたりとか、うん、動きやすさもすごく大事じゃないですか、
うん、
あ素敵、本当だ、
そうい
いな、あれ CA の取材行きたかったな、
すごい、もうこのままでしたよ、このなんていうか立ち姿は、もう、
ね、
機内だけじゃなくて普段からこういう感じなんだなみた
いな、なるほどね、すごいね、え、はい、
そう、
あれ今なんであの CA さんの話になったんだっけ、
JAL の取材をしたから
って、あ、 JAL の取材ね、
で、そう、じゃ、まあ確かにさっきおっしゃってて横山さんのね、あのなんか最近のなんていうんですか、CA さんの服装がこう思い浮かばないみたいな話も若干こう的を得ているなと思ったのが、その取材したのが JAL なんだっけ、 JAL スカイミュージアムっていう、あの JAL のこう格納庫とか、あの今までの資料展示みたいなのを見られる施設が、あの羽田空港の近くにあったんですけど、そこにこう歴代ユニフォームがザーって並んでて、
誰でも入れるの、そのジャル
と、まあ、予約すれば、
なるほど、
あのコースが組まれて見学できるんですけど、
はいはい、
まあそう、なんか その写真とか歯科展治療展示を見ると、
うんうん、
昔のやっぱユニフォームの方が結構派手というか、なんか結構ちょっとバブリーな感じとか、うんうん、でだんだんこう割とそぎ落とされて
シックな感じ
になって、だんだんシックになってって、うんうん、確かにここ数年は割とこうそれまでに比べると結構マイナーアップデートかもしれないっていう感じがあって、
うん
うん、まあなんか時代なんですかね、CA さん。
こんな感じなのか、今、
そうそうそう、はい、
ウェブ検索したら出てくるの、うん。
そう、これ昔のやつですかね。
うん。
うん、だからだいぶ、うん、イメージは変わってるんじゃないですかね。
結構時代を反映するものでもあると、
うん
うんうん、まあ、CA さんの制服なんか一番ね花形というか制服の中では、
うん、すごい余談なんですけど、
うん、
警察官の制服あるじゃん、まあ、警官
で、はい、
まあ、もちろん制服着てるんです、
うん、
であの警察ってさ全部県警とか都道府県で分かれてるじゃないですか、
うん、
千葉県、
うん、
あれ全部実は制服違うって知ってました？
どういうところが違うの？
うんうん、やっぱ知らん、大体一緒じゃないですか。もちろん
名前だけ違うのかなみたいな。
あれね、色が違うんです
よ。ああ、微妙に違うの。
あれ実は47都道府県、
色
が全部違う。
まあ、紺。
紺。
同じ紺でも。
紺の濃淡が。
濃淡が。
違うらしい。
同じ紺でも40、アンミカみたいな世界なんですね。
黒で何百色あるとかよくある。確か。
はあ。
今でもそうだと思いますけどね。昔はそう、僕が日本先進文時代はそうでした。
あ、そういうふうに教わった。
はい。
まあ、ああいうのは非常にね、まあ、厳重に管理されてる制服ってこう、
だから
犯罪に利用されるかもしれない。
確かに。
だからこうパッて見て、
うん、
要はだから千葉県でさ、変な、なんか似てる神奈川県警の、うん、え、まあもちろんその神奈川県警の人だったらちゃんとさ挨拶すると思うけど、偽物がなんかこう来てたらすぐ分かる、
うん、なるほど、
これ違うぞと、こいつ偽警官だっていうのは警官の人は分かるようにしてるとかしてないかなっていう、はい、豆知識ですけど、
俺もちょっと豆知識乗っけていい？
どうぞ。
結構これいろんな制服調べたんだけれども、
はい、
これ今回の特集で出てくる、
はい、
引っ越しの境、
あ、引っ越しの境さんの制服、
はい、うん、制服水野が作ってます。
そうな
の、スポーツメーカーの水野さん、
大阪企業同士とかってい
うのも、まあそうだね、うん、引っ越しの境って堺市にあるから引っ越しの境なんだ、俺知らなかった、うん、
あ、大阪の、
うん、
堺、
うん、堺さんだからじゃないんだ、
堺市、
堺市なんですよ、
うん、
なるほど、
うん、でまあ俺取材には立ち会ってないんだけれども、水野ってさっきも言ったかもしれないけども、佐川急便の制服も水野なんですよ、青いボーダーの。
あ、
そう、そうなんだ、
うん、
はいはい、
でちょっといろいろし、まあ、ちょっとその話とはちょっと若干違うんだけれども、宅配便って大和でも佐川でも多分日本郵便でもだいたい夏服ってシャツインなんですよ、
うん、
あ、入れてますね、
うん、
はい、
でも引っ越しってだいたいシャツアウトなんですよ、タックアウト、
あ、
引っ越しがタックアウトか、
引っ越しタックアウト、うんうん、これタックアウトだよね、
うん、どうぞ、
この違いは何なのかなって今日気づいて、
あ、今日気づいた
何なの、
タック、なんか引っ越しだとこう高級家財に引っかからないようにとか思ったけど、タックアウトしてたら引っかかっちゃうから、
うん、
なんタックインした方がいいんじゃない、タックインした方がいいと思います、引っ越し業者も、うん、
引っ越しも昔はタックインだったんじゃないかな、最近これになって
きた、最近タックアウトになってる、
俺スポーツ担当してたからスポーツ担当をちょっとやってたりやってなかったりしたんだけれども、うん、サッカーのユニフォーム、まあ、今年ワールドカップあるけれども、シャツインになったのっておそらく2010年代だと思うんだよね。あ、シャツアウトか。
シャツアウト。
うん、シャツアウトになった。
確かに、昔の動画見ると、タックインしてて、なんか、ちょっとやぼったい感じが、
ね。今から見るとね。
そうそう、うん、
なんか、いつか気づいてみたらみんなシャツ出してるのが着方になってるみたいな。
うん、
なるほどね。
ラグビーもそんな感じだ。
うん、でも、インとアウトだと、当然デザインもやっぱ変わってきますもんね。
そうそうそう、だからその丈の問題っていうのが結構非常にこだわり、
ね、
まあ、引っ越しってすごくそのかがんだり、
うん、
持ち上げたり、
うん、
結構ねいろいろ動きが激しいので、もう引っ越しスタッフっていうのはアスリートだってい う、
う
ん、もう、
そうね、
消化するカロリーとか考えるともう、あ、
そ
っか、あ、サッカー選手並みにこう
確かに
体で、俺も引っ越しのバイトしてたことあるんだけども、
あ、そうだ、その話聞いたことあります
ね。ああ。もう、全然ダメだったね。使い物にならない。
瓶を割っちゃった話聞きましたよ。
ベネチアンプラス。
やばいな。弁償じゃん、それ。
ベネチアン、まあ、保険が入ってるから、まあ。
そんなことあるんだ。悪い人いるんだ。
え？
悪い人いるんだ、そういうの。
悪い人ここにいたんだ。そのために保険、そのために保険があるん。だからあんまり、俺力あんまりないから、その重たい、その、重たい冷蔵庫とか家具とかあんまり持たないで、こう軽いのばっかり運んでたら、ベネチアングラス割っちゃったんだよね。
あ、そっか。すごい。大変なすぎる。
その時、でっかいブカブカのつなぎを支給されてたんで、ものすごく動きづらくて。
ああ。
もうユニフォームのせいにしてる。ひどいです。
そう、つなぎだったよね、引っ越しのバイトが。
あ、確かにそうですね。
うん、
つなぎ。
うん。30年前、まあ、全部が全部そうだったかというと分かんないけれども、
イメージとしてはつなぎのイメージ強い引っ越し
って。あ、そう、
え、そうなの。僕結構なんか安いとこに頼むとなんか寝巻きみたいな格好で来ますけど、みんなこれユニフォームないですよね。
あ、私服ね。
私服の人がこう多くて、
それはちゃんと
ちゃんとしてない、
日雇いのバイトの人に寄せ集めたみたいな。
だからユニフォームあるんだって、そもそもに。こう
あるでしょう、
まあ、引っ越しはユニフォーム大事だよね。だって、うん、やっぱ引っ越し屋さんがこう持って運んでると なんか、あ、引っ越してるんだなってなるけど、うん、こう来てない人がさ、やっぱ荷物運んでたら、ちょっと何してんのってなるじゃん、住宅街って。
確かにそう、う
ん。だから、多分引っ越し屋さんにとっての制服って結構大事なんだと思うんだよね。
今、猛暑だけれども、まあ、炎天下で作業するとものすごく汗かくんですよ。特に引っ越しなんか、運動量の多いことやってると。でも人のお家上がるわけですよね、引っ越しって当たり前だけど。
そうだよね。
だから匂いの問題っていうのも、
ああ、そうだ。
それはもうアスリート以上にこう汗には気をつけないと。
うん、なんかね、菌を防ぐとか、
う
ん、
匂い、そうそうそう、匂いがあんまり、
ああそう、
汗臭いのでお客さんの家上がったらあんまりいい顔されないみたいな感じになる。それはアスリート以上にこうね、うん、機能性が求められたりする、うん、非常にシビアな世界だ。
確かに。僕も今回特集でそのデータを調べたんですけど、
うん、
あの、まあ、紙面には詳しく書いてあるんですけど、矢野経済研究所が出しているそのユニフォームの市場規模が、
うん、
そのまあなんか全体が、まあ、前年をこう上回って、
うん、
あの2025年度かは前年比 3.7% 増で5670億円なんです、
うん、そんなでかいの、
うん、一部学校制服なんかも入って
た。あ、そうですね、
スクールユニフォームとかね、
うん、とか
そんなでかいの。
でかいんですよ、
うん、
しかも増えてる、
うん、
この少子化の時代に。
そうで、その増えてる要因がそういうユニフォームに、なんだろう、そういう今言ったようなそなんだデオドラントっていうんですか、なんかこうに棒匂いを防いで、
ね、
そう機能加工みたいなのを付加価値をつけることで、こうまあ数は減ってるかもんだけど、単価がこう
単価が
上がっていたり、うん、そういう
バッグ価が上がってる
っていうのがあるんです。
取り入れてる、
はい、
引っ越しの境もこれハーフパンツですよね。ハーフパンツにレギンス履いてますよね。
おしゃれね、すごい。
で、佐川さんも最近短パンとかあるもんね、夏だと。
そうでしたっけ、
うん、いるいる、
うん、
うん、
あ、なんだっけ、DAP、なんだっけ、あの外資のところは
DHL、
DHL、
FedEx か、
FedEx
は半ズボンですよね、DHL も半ズボンか、
ちょっとわからんけど、そうなんだ、うん、
そう、僕最近置き配ばっかりだからユニフォーム見なくなってますね。それ
でも街歩いてれば見るでしょ、いろいろ。
ああ、そう、そうで。
そこら中にこう働き、皆さん動いて
るじゃないですか。そこら中にいますよね。
うん。うん、
なるほど。でかいね。5000億円、5、6000億円ってことか。
うん。
でかいですね。
でかい
し。確かにユニフォーム溢れてるだけあるな。
ユニフォーム溢れてますよ。
うん。なるほど。それだと大体そういう、まあ本当に飲食店とか作業用、それとワークマンのそういう作業用ユニフォームとかも入るのかね。
入るでしょうね、うん、ワークマンも結構ね、あのいろんなところのやっぱりその
法人向けのやつ、
法人向けのサービスはやってるので、
うん
うんうん、ユニクロも最近そこで力入れてますよね、うん、基本的にはユニクロの場合でも市販してるものにちょっとロゴつけるとか、
うんうん、カスタマイズする、
うん、カスタマイズするような感じで、
なるほど、
小田急電鉄とか確かそうだったんで、夏服でポロシャツ着たりとか、うん、
そういうこう、まあユニフォーム業界の奥深い話もあれば、うん、プラスそこにファッション企業が関わるところっていうのが今回読むと、いろいろ新しい世界というか、
う
ん、なんかまとめに入ってるね、なんか終わらそうとしてるね、
終わらそうです。僕もそう、これの取材をしてて、あの、まあ、普段こういう格好で適当な感じですけど、ユニフォームちょっと着たいなっていうか、
うん、
なんか
そういう、何のユニフォーム着たいの、
なんだ、なんかもう何でもいいんですけど、こうやっぱユニフォーム着た方が連帯感というか、こう、
うん、
せっかく一緒に働くなら、
編集部記者は
ユニフォーム着る、
仲間意識、そう、
ね、
なんか、うん、なんか作ろう、作りますみたいな、編集部で
どんなユニフォームしたい、
どんなユニフォームします、
WWD 分に書いてあるんです、
恥ずかしくてちょっと歩けないですね外、
うん、
なんか
どっちな
の？なんかまあある程度かっこいいデザインだったら、
あ、誰に依頼するかだね。
あ、いいですね。WWD ユニフォームをこう
誰に依頼したい？
江住さんは多分やってくれないですよね。
そういうの言ってると誰もやってくれないから。
そもそも誰もやって
くれない。誰依頼ダメって、
あ、そう、ラフシモンズとかやってみます。
あ、
うん、どうす、
頼む前に聞くけど、そのどんなユニフォームを想定してますか？カチッとしたなんかこう
どういう
フォーマルっぽいものなのか、なんかスポーツウェア的なものなのか、
うーん、
どんな形になりそうなユニフォーム
ラクシモンズに どういうのが出てきてるっていう、ラクシモンズさんに頼んでどういう感じになるっていう、ぼやっとしたあれなのイメージだ。
やっぱなんかラフシモンズらしいちょっとグラフィティというかグラフィックが効いた
なるほどね。
そう、
あの人結構なんかサイズ感とかさ、全くこうなんていうの、着る人のことをあまり考えてくれないから、
そうそうそう、
お腹が出てるのが目立つとか、そういうのこと、いやお前がお腹引っ込めるのみたいなユニフォームになりそうだ。林さんだったら誰に頼みたいですか。
いや誰ににも頼んでみてくださいだってユニフォームなんでみんな同じの着ないといけないんだと
俺はね、
ええ、
あのファレルに頼みたい。
あ、ファレル。
ファレル、だからどんなストリートみたいなイメージしてん
いい感じに、
の？
あのロゴがすごいかっこよく入ると思う。ここちょっとほら、襟のところにさ、WWD って入れ、なんか斜めに入る。俺、これ何？みたいな。ファレルがデザインしててみたいな。
全員できてんだよ。
その、なんていうの？そのほら、ファレルだったら、その、俺はここ肩から首筋に入ってるけど、人によってこう背中のちょっとところにさ、入ってるみたいなこと、いろいろギミック効かせたユニフォームとかやって、え、かっこいいみたいな。っていうのをやってくれそうなのが、
そう。
まあ、
いいっす
かっ
ね。
こいいでしょ。
いい夢物語が。
夢もさ、
頼んだらやってくれる可能性あるよ。
そうですね。多分どこも頼んだことないんで、ちょっと一回、なんか、DM 送ってみましょうかね。
セーフ作ってくださいって。
お願いします。
ミキオ酒場に頼んだらさ、靴をさ、作ってくれそうじゃない。
ああ、靴ね。
制服っていうよりも、靴がもう、共通の、
なんでブランドの名前忘れちゃったけど、
グラウンズ、
グラウンズ。
靴
はい、もこ
底
もこ、
が、なんか
はい。
特徴的で、なんか、その靴底に WWD って入れてもらっ
あ
て、あとそれからこう反射材で WWD と
あ。
か入れてもらう
ああ。
かっこいい。
生靴。
生靴。
いいですね。
あんまり記者は目立たない方がいい。
そもそも、
そもそも、
そうですね。
ここに記者がいますっていう。
確かに。自己
いや、
主張。
でもそれはあるかもね。ほら、俺時々さ、
え？
その行列取材の時とかに、
うん。
要するにこう、なんていうの、名乗っての取材ってあるじゃん。その
はい。
行列で、僕らはメディアなんで、お願いしますっていう取材あるじゃないですか。そういう時のこう、なんていうの、ああいうビブスとか、腕章の代わりになる、なんか腕章の代わりとかのやつだったら、
まあそれだったらあり得るかもしれない。
それを誰かに作ってもらうっていうのはありかもね。
なる
かっこ
ほ
いい、み
ど。
んな。プレスなんかつけ
確
てる、
かに。
朝日新聞とかなんか、なんかビブスベストみたいなの着て、あれが俺たちだけなんかすごいかっこいいので。
ありましたね、腕章。僕も前職で腕章ありましたもん、
あっ
そうい
たあっ
え
た、
ば。
プレスとか。
で、腕章をこうやってつけて。で、車だったんで、こう、コンビニに、ちょっと、駐車を結構長い時間した時に、こう、腕章をここにポンって置いといたら、会社に通報されたっていう、
逆に
逆に、
逆にっていうか、
目立っちゃう。
目立っ
目
ち
立っ
ゃう
ちゃっ
な。
て、それはちょっと、あれでしたけどね。
静岡市、そうね。そうい
そ
うこともあ
う。
るんだね。
制服っていうのは、私はここの社員ですってみんなにアピールするなもんなん
そういう、
で、
そうですね。
アピールしたいかな。
まあでも、なんかこう、でもさ、そう、こう、ね、そのプレスとかみんな、なんかなんとなく、その俺たちはプレスなんですよっていう時にかっこいい腕章とかかっこいいビブスだったらなんかこう少なくとも他社の新聞社からはあいつらかっこいいなって思われるじゃん。
確かに一目
競
置
合他
か
社
れ
に。
る。
さすがだな WWD はみたいな。なめんじゃねえみたいな感じ。
ビブスって大体主催者が用意するやつだからね。
そうなの？あれ主催者じゃないでしょ。みんな各企業で用意してるでしょ。プレスとか。
プレス、腕章はそうだけど、プレスとかで全部、例えばスポーツ中継とかだとみんな、競技場がやるし、俺も昔 TGC 行った時に、いろんな人がビブスつけてたの、俺、プレスってでっかいのつけて、バックステージの取材して、いろんな人間はみんな、ビブスつけ
ビ
てい
ブスつけ
て、
て、
基本的に支給される、ですよね。はい。というわけで、はい。
というわけで、今日は
トップにも程があるぞ。まとめとかないの？
いや、いいよ、別に。
まあ、
特集見てください。
まあユニフォーム特集はすごくその企業とデザイナーと まあ、いろんな色が出たバリエーション豊かな特集になっておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。というわけで今日のポッドキャストはおしまい。ありがとうございました。
ありがとうございます。